虎退治。昔々あるところに虎狩りの上手なおじいさんがいました。このおじいさんに鉄砲を向けられたら、どんなに強い虎たちもたちまち殺されてしまいます。ですから虎山の虎たちはおじいさんの姿を見ると慌てて逃げ帰ってしまいました。
いやー、今日は危ないところだった。もう少しであのじいさんに見つかるところだった。
と、虎のお父さんは冷や汗を拭きながら子供に話しました。おじいさんの腕前は虎たちの間では誰一人知らないものはありませんけれども、おじいさんはもう年を取っていました。それで鉄砲の打ち方を息子に教えたいと思いました。ところがこの息子は大変な怠け者で、全く鉄砲を習おうとはしないのです。
そんなものを覚えたってしょうがない。山中の虎は親父がみんな退治しちまうだろうから。
と勝手なことを言っては、毎日毎日遊んでいました。おじいさんはどうしようもなく一人で山へ行っては虎を打ち取っていましたけれども、息子のお嫁さんはとてもしっかりしており、おじいさんはこのお嫁さんだけを頼りにしていました。ある日、おじいさんがぽっくりと死んでしまいました。今度は息子が働かなければ暮らしてはいけません。そこで息子は仕方なしに山へ木を切りに出かけました。ある時、息子が山で木を切っていると、木の陰から大きな虎が現れました。息子はびっくりして腰が抜けてしまいました。
虎様、どうかお助けを。
虎は舌なめずりをして言いました。
ダメだ、わしの家族はみんなお前のじいさんに殺されてしまった。今度はこっちがお前を殺す番だ。
虎様、待ってください。召し上がるなら明日の朝まで待ってください。この焚き木をうちへ置いてきますから。そうしないとうちの者が困るんです。
それなら明日の朝早く来い。
虎はゆっくり立ち去りました。息子は青い顔で家にたどり着くと、お嫁さんに山で何があったかを話しました。
それでどうするつもりなの？
とお嫁さんは尋ねました。息子は、
どうするって、夜が明けたら約束通り殺されに行くしかないだろう
と言って泣き出しました。するとお嫁さんはにっこりして言いました。
そうね、では行ってらっしゃいな。お父さんが虎退治を教えてくださると言ってたのに、怠けていたあなたが悪いんですもの。
あくる朝、息子はしょんぼりとうなだれて山へ登っていきました。お父さんに鉄砲の打ち方ぐらい教わっておけばよかったと思っても、もうどうにもなりません。おまけにお嫁さんまでにっこり笑って送り出してくれたのです。これではもう死ぬよりほかはありません。息子はお昼近くにやっと昨日の場所へ着きました。
やい、遅いぞ。
虎が牙を向いて怒鳴りました。
はい、その、と
息子がもぐもぐ言っていると、突然後ろの木の間から、
せがれ、お前の前にあるのは焚き木か、それとも虎か、
という声がしました。はっと振り向くと、木の間から虎狩り名人のおじいさんが鉄砲をこちらに向けて立っているではありませんか。びっくりしたのは虎の方です。慌てて首をすくめると、息子に小声で言いました。
焚き木ですと言え。
息子は言われた通り、
焚き木です
と大きな声で返事をしました。
それならなぜさっさと束にして縛らないんだ、
とおじいさんが尋ねました。すると虎が、
一人じゃ縛れません、後でやりますと言え。
一人じゃ縛れません、後で、
息子が言いかけると、おじいさんは、
一人でできないのならわしが手伝ってやる。
と言いました。虎は驚いて、
じいさんを呼ぶな。お前一人で縛れ。その代わり、後でほどいてくれよ。お前を食うのはやめにしてやるからな。
そこで息子は、震えながら虎を縛り始めました。するとおじいさんは、
ぐるぐる巻きに縛ったか?
と尋ねました。
いえ、一回きりです。
焚き木ならぐるぐる巻きにしろ。
うん、5回縛ったよ。
まだだ、もっと縛れ。
息子は言われるままに虎の体をぐるぐる巻きに縛りました。
どうだ、
15回縛ったよ。
よかろう。
おじいさんは鉄砲を持ち帰ると木の間から出てきました。そして近寄ってきて息子の顔を見てにっこり。
あれ?お前か。
現れたのはおじいさんの姿をした自分のお嫁さんだったのです。しっかり者のお嫁さんのおかげで旦那さんは虎を生け捕りにしたのです。